メンツー団のウドラジポッドキャスト版
78.6 FM 香川。
久しぶりにオープニングお便りから、
はいはいはいはい、ありがとうございます。
景気づけのためにね、
はい、
ラジオネーム猫さんから、
はい、
2月頃来たお便りですが、うん、団長ゴンさん、長谷川さん、ウドラジアイドルの谷本姉さん、ご無沙汰しております。
ありがとうございます。
東京からうどん県に帰ってきた猫さんです、はい、ちょうど1年前大動脈解離を発症し生死をさまよったと投稿して番組で紹介いただき、うん、生きる希望を持つことができました。そしてポッドキャストを聞きながらリハビリに励み、うん、普通の生活ができるようになり、うん、めでたく香川に帰ることができました、はい、これもすべて皆さんのおかげです、うん、ありがとうございましたという、いじっていいのかどうかちょっと、微妙な、しかし、まあ、ウドラジーが、はい、何らかの役に立ったのではないかと思われるお便りをいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これを読んだ後がちょっと
この前そういや血圧測あの健康診断で言ったら僕ね、うん、上がね、うん、200に迫る勢いで、
ゴンさんダメ、
ダメですって。
もうゴンさんうどん食ったらダメですよもう
血圧って俺全然なんかあの高血圧の毛がないから、うん、数字について感覚がないんやけど、ね、うん、200言うてそんなに楽しい数字なん。
楽しいっすね。
ほんま、
はい、大概いつ何かあってもおかしくなさそうな数字。
上も200とか言いながら下がね140とかね、うんうん、もう下がおかしい、
それも下が今だから上ぐらいの感じで、うん、
そう、それは血圧が高いということか。
そういう
高血圧ですね。
そうらしいですよ、うん、
だ血管の中の圧がものすごく高いということ
か。あのだから要は、血管が狭まって、うん、結果的に、うん、圧が高くなってるとか、
圧が高くなっていくこと、う
ん、とか、
ほんなら血管に、あの千枚通しで、はい、コンコンコンコンって穴開けて、はいはい、親指で塞いで、はいはいはい、カーって打ったら、はいはい、離した途端にピューって出てくるぐらいの、そういう感じのことか、
まあ、そのぐらいな感じですね。はい、そんな感じです。こんな感じ。
ちょっとどうかな、
これオープニングとして成立するのか。
皆さんあの生活習慣病はね、
そうですね、本当日々のあれなんでね、
向こうでバツってします
こんなもん使えるかよじゃな。だってしょうがない、だってこんな話しちゃうな、
まあ、
だから今回
なんか
これ
いやもうお役に立てて何よりですという
これ始め、うん、これを始めたあたりからずっとやばい話ですやんかなって、
う
ん、
そうそうそう、
いやや
ばい話しちゃうやんか、こんなこう感謝のお便りをいただいとんだから、まあね、うん、やっぱりな、うん、もう社会の害悪としてしか今まで認められてなかったウドラジーがこんな風に役に立っとるということはもうぜひ紹介しておかなければと、
団長のね、あれのお話にも触れなきゃいけなくなっちゃうし、ほら、
どれ、
団長のほらね、なんとか不全、
物忘れが激しい話近年
いや本当にね、まあ、みんなね体はね、
そうですね、
大切だよ、ほらほら巻きが入ったし、
病気系でオープニングまとめるんか。
やめてよ。
俺近年確実にあの半年かちょっと前ぐらいにもう大ピンチだった、髪の毛の量がちょっと冷静に見てみ、持ち直しとるだろ、持ち直しとるやろ明らかに、
うん、その代わりね僕の方がね、うん、だいぶね、
あ、そっちからこっちに移ってきよう。
属メンツー団のウドラジーポッドキャスト版
ポヨヨン、
ヘイセイレンタカー、ローカルレンタカー、ヘイセイレンタカー、
わけわからん、
ホームページ見てね、
ヘイセイレンタカー、
ヘイセイレンタカー、ローカルレンタカー、ヘイセイレンタカー。
え、今の使うって、
気を取り直して本編、
気を取り直して
さ、
何の話題に行こうか、ほんだら、
はいはい、
ちょっとせっかくやから溜まっているお便りを、
何の話題で行こうかって
溜まってるお便りを、
はいはい、ありがとうございます、
紹介を
お便り募集してますから、
はい、
はい、
あの FM 香川ホームページのね、
はい、いただきます、
あれ何だっけ、
メンツ団の皆さん、メッセージ
フォームです、はいはいはい、メッセージフォームから来てね、
はい、
FM 香川の番組スタッフの皆さん、はい、連日、はい、新型コロナ自粛の中、うん、貴重な楽しみを作っていただき、 ありがとうございますと、はい、まあちょっと収録時点では、
ね、
放送日の頃の状況がわからないので、
そうですね、
もう迂闊なコメントがもうできないということではありますが、倉敷在住の宮原屋でございます、はい、本日団長が意味嫌う Facebook という SNS にて、いや別に意味嫌ってはないけど俺は使ってないというのがまず第一、それからあと何やろ、あえて嫌っているとすれば、
はい、
そこを使った情報発信とかの話が、
うん、みんなそれで情報発信したんやなというのと、それからもう一つはやっぱり我々情報発信のプロの端くれとして、素人さんでもこういうおもちゃを持って情報発信できるようになったとしたら、これは社会にブワーって広がるもんだから、個人と個人の電話とか個人と個人のメールじゃないんだから、プロの情報発信のルールっていうのを勉強してもらいたいという気持ちがちょっとあってね、
リテラシー的な話というか、まあ、
そう Facebook とかなんか Twitter とかなんかあんなみたいなやつを否定はしてないんよ、
情報発信をするからには
そうするからにはね、
ちゃんと最低限のそういうルールなり、
ルールがあるから、
ね、あの抑えないかんところとかを、
うん、みんな今までのメディア、うん、新聞、うん、テレビ、うん、雑誌、うん、まあ主にこの3つの、うん、それと、うん、SNS とか、
はいはいはい、
インターネットの個人の、うん、サイトとかブログとか、はい、あれの決定的な違いいうのお分かりか、はい、
うん、もうお分かりか
お分かりか
え、
あのね、ええ、発信する前にチェックする編集者がおるかおらんかの違いじゃ、ええ、
うん、
個人の発信は誰もチェックしてないだろう、自分でチェックするだけ、うん、その他の今までの既存の媒体は古い古いと言われれば確かに古いんやけども、その志というか、そのなんか精神のところで俺らこう個人の記者とか、なんか個人のスタッフが出したいと思っても編集長に直されたり止められたりすることあるだろうと、それがおるんだと、編集長でも出来の悪いのもおれば、まあちょっと過激なものおるかもわからんけども、それはやっぱりそのうち淘汰されたりとかしていくんだけど、まあ曲がりなりにも一回編集者がこれは世にこのまんまの原稿で出してええかどうかをチェックするわけや、
内容的にもその話的にも、
うん、誰かの迷惑にかからないか、まあまあ、あの良い意味で言えばね、誰かのマイナスにならないかとかいうふうなのもあれば、これをやることによって自分とこが何かバッシング受けたりとか、自分とこがこうなんか賠償せないかみたいなことはないだろうか言うて、一応こう発信する前にかなりのレベルの精査が入るわけや、
まあ、
編集者の
間違った情報がないかとかね、うん、間違ってないかとかも含めて、う
ん、それでずっとみんなプロが、うん、
はいはい、
まあ、良いプロもあればちょっと出来のまだ未熟なプロもあればやけど、一応プロがずっと今までやってきたところに素人さんが、まあ道具が発明されたもんだから乗っかって、その編集のチェックなしにバーって流し始めた。これはね、まあ、例えるなら、高速道路、普通のまあまあ道路って、
はいはいはい、
普通まあ免許持った人が車運転しおるわ、免許ちゃんと習いに行って免許もろうって、でしかもそれ、走る前にまたいろいろ練習してみたりとか、はいはい、それから最初の人は恐る恐るで、みんなが走っとるところではないところでこうちょっと慣れてきたらこうな本線に入ったりとか、みんな免許持って運転しとるだろう、あの道路に、無免許で、
車だけは
車だけあ
って
無免許のやつらが山のように出てきたと思いな、たまらんだろ
う、だから運転うまいやつもおりゃね、
おりゃ
おりゃ、
そうだからあのノーチェックでもクオリティの高い素人もおるんだけど、まあそれはまあまあ稀であってね、だからまあ無免許で、とにかく
車は手に入っちゃったからっていう、
そうそうそうそう、
あの道具が
車がただで手に入るみたいな、
手に入って
ことをちょっと俺はまあ個人的にはイメージをしてる、何の話だったっけ、
何の話
Facebook という SNS にて、はいはい、 香川県ではかなり大手の製麺機メーカーのページに気になる投稿を見つけました。その会社は今年創業110年になったそうで、社長さんが記念事業としてうどんの本を出版されたそうです。こういう活動されている製麺機会社の社長さん、はい、存じ上げておりますが、有名な、あの地元では有名な、ね、はい、社長さんだと思われますが、その中にこれまでの定説を覆す驚くべき歴史が語られていたんです。なんとこれまで弘法大師が中国から、伝えた混沌なるものが元となっていたはずのうどん、
まあ、という、ね、説がという感じ
ですよね。うどんが、あの半島由来であるとの説が書かれているんです。これが本物なら讃岐うどん未来遺産プロジェクトの歴史年表に書き加えないといけませんね。あまりの驚きに700回突破の祝辞を書くのも忘れてしまいましたというお便りをいただいております。これあの私も何かのニュースで見ました。そのまあまあ香川県内の讃岐うどんに、まあ、一家言のある、名士の方が本を出されたんですが、そこに讃岐うどんのルーツとして今までまああの平安時代に空海が中国からうどんの原型である混沌なるものを伝えてきたのが讃岐うどんのルーツだという話が見たんかという我々のツッコミのもと今広がって
本人聞いたんかと
広がってはおりますが、あの朝鮮半島のカルグクスっていう麺があって、それが讃岐うどんのルーツだという説をこの方があの唱えて本に書いているそうです。みんな忘れたか、俺がもう10年はならんけど5年どころでない前にこの番組で話はしたけど、あの韓国に大学の姉妹提携の30周年記念で、四国学院の大学から、まあ、先生と職員が、数日間、韓国 の、あのハンナム大学校というところに行ったわけや。でそこで、初日だったか2日目だったか忘れましたが、あの昼ご飯で、韓国 の、 その大学の先生とか職員の方々が、まあまあ招待で、お店に行って昼ご飯を食べましょう言って、でその時に、カルグクスが出てきたんだ、俺が初めて韓国で、あのタオ先生、香川の讃岐うどんの先生、いやこんな英語みたいな欧米人の変な日本語みたいなそういうことせんけども、あの向こうの先生が、タオ先生は讃岐、うどんの、先生、らしいから、韓国にもうどんのようなものがあるからぜひ言うて、ほんで連れて行かれた居酒屋なのか昼飯なのか、なんかよくわからないお店、かなり広い店に、行ったら、そのうどんのようなものが出てきた、名前はカルグクスっていう、で麺をかなり柔らかめの生麺、柔らかめの生麺を生麺のまま盛り上げてきた器、それからその横には鍋物の、あとだしの入った、なんやろ、だしの入ったそこに野菜とか魚介類とかをいっぱい入れて鍋物にするんやけども、その鍋物の中にさっきの麺をちょっとうっすらと白い小麦粉もついとんだ。まだおそらくあれ麺がくっつかんようにということで小麦粉をこう振ってあるやつな、そのまんまやから小麦粉もこうまみれの麺を一緒にこう入れる、小麦粉で少しとろみがつくのかな、でそれ生麺を入れて、けど柔らかいから割とすぐに茹で上がって、もうそのまますぐ野菜やなんかと一緒に食べられますよってこう取って食べる、打ち込みうどんの柔らかい版みたいなもんなんや、ほんでいやこれうまいですねいう話をしよって、ほんでなんかそのカルグクスの歴史を、まあ向こうの先生もまあ簡単な歴史を話をしてくれたから、それを帰ってきてこの番組で確か俺はこっちの方が讃岐うどんのルーツとしては信用できる言うて言うた気がするんや。ここでちょうど思い出したわ、その時に地元の某テレビ局がね、某 SB というテレビ局が なんか特番で、うん、あの中国のどこかで、うん、うどんのルーツを探しに行くみたいな番組を作ったんや、はいはい、でその番組を見た後だったか前だったか、うん、俺が韓国でカルグクスを食べてきたもんだから、うんうんはいはいあの番組よりも俺はカルグクスの方を信用するって、うん、この番組で言うた記憶があるんや、うんねはいうん、それからこれカルグクスがサヌキうどんのルーツではないかというふうな話についてはまあかっこ笑いつきですが、うん、俺の方が先やぞ、という、はいはい感じではありますが、うん、まあまあいろんな、まあ説があって、まあ
そうね、説はやっぱりちょっとねいろいろあるんでわからないもんだね、
は
い、
誰も答えは
そうですね見たんかと
見たんかと
思います
見たんかと
私は個人的にはこれもなんかの、あの番組で昔言ったような気がしますが、うんあの奈良県の歴史料理郷土、はいはい、何やったっけ、なんか歴史的な、まだね、なんか、あの地域の料理を研究する、うんおじいさんの先生がおられます、はいはいはい、うわ名前どう忘れした、怒られるわ、チコちゃんの番組にも出てましたわあの僕は一緒になんかあのシンポジウムで、はい、あの一緒に出たことあります、うん、出た後であのそ あのおじさんに、うん、あ奥村先生奥村先生にあの俺はもう孫みたいな年やからな、奥村先生もうすごいこうあの年配の方やけど、孫はさすがに言い過ぎやけど、もうこうぐらいの年やからの、はいはいうんあの子はなかなか面白いなあ言うて言われて俺はいっぺんにファンになりましたその奥村先生の京都の禅寺がおそらく鎌倉時代だと思いますが、京都の禅寺がその切り麺っていうかな麺のルーツだと思われる、うどんの原型のルーツだと思われるというかなり資料に基づいたあの説を唱えられてあのおられましたが、それを今のところ一番信用はしております
続麺通団のウドラジポッドキャスト版、
ウドラジでは皆さんからのお便りを大募集しています。 FM 香川ホームページの番組メッセージフォームから送信してください。たくさんのメッセージお待ちしております。
長谷川君も2週にわたって降ってないけど心残りないか。
別にないっすけど。
どういうこと。
別にないっすけど自粛してましたからね、
2週間もうどんの話せんかったらなんかこう口のあたりに何か
谷本さん大丈夫ですか。なんかうどんの情報とか。
谷本は平常時じゃないか、
まあ笑いと愛の手と
そうそう
長谷川君のなんかネタがちょっと一つ
ピリッと
短いので、
うん、
短いので、はいはい、あの先週団長が、ね、七福の話されてましたけど、うん、僕はあの七福の別邸の方、うん、あのちょっと自粛開けて行ってきたんですけど、うん、前回行った時に、うん、僕ちょっとビビって、うん、金の釜揚げうどんを、うん、金釜って要は注文せんかったんですよ、うん
はい、
行って、うん、堂々と金釜の大と、うん、俺は金釜大って言うてやろうと思って
ちゃんと発音せよ
言うてや
ろ危ないぞ
金釜、金釜の大って
こらこらこら
俺は金釜大やと今回は言うたろうと思って、あそこ一般店ですけど先払いなんで、うんはいうん、行って、うん、金釜大って言うたんですよ、うん、そしたら、うん、店のお姉さんが、うん、金の釜揚げうどんでいいですかって
はぁみたいない
やいや
どういうこと
見事に撃墜されましたよ僕これレシートにも金釜ってなるのに金の釜揚げうどんですかって聞き返されましたよなんだこれみたいな
前は恥ずかしかったから、
はい、
金の釜揚げうどんくださいって言った
ら
金釜ですねって言われたやろ、
奥とすぎ金釜って
それはもうだからあの、ベテランの店員さんはもう金釜なんやけど、はい、やっぱあのね、うん、あの新しい
何勝手になんかこう省略してんだよみたいな感じですよ僕
それはね、
はい、
多分、うん、長谷川くんやね、
そうそう、
もう長谷川くんがの、ええ、昔はまだ若い可愛、うん、いあの男の子だったけど、
はいはい、
今もうちょっとおっさんが入ってきとるやん
か、
うん、
ね、
そのおっさんが、ええ、そんなの金釜の台、金釜の台とかで言うたらあこれ私が可愛い若い女の子やから、うん、嫌がらせでこんなこと言うやなというふうにきっと取られたんだ。
僕もあのそのレシートはあの Facebook にアップしますから、うん、金釜ってちゃんとついてますから
おっさんやおっさん。
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版、 続メンツー団のウドラジは FM 香川で毎週土曜日午後6時15分から放送中。
You are listening to 78.6 FM 香川。